新平家物語連続講義第67回時和木の巻夢裏吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は時忠が姉である時子と姪にあたる徳子を連れて後白河上皇の御所を訪れた場面をお送りしました。清盛のいる六原の尚美園にその日明け花が来ていました。そこには宋銭の航路や大陸の事情に詳しい海賊の者も同席していました。海図を前にした清盛は宋の船と交易するための港について海賊たちに意見を求めたのですが、宋銭は瀬戸内に入ってくることは滅多になく、現状あるどの港も宋銭が停泊するにはふさわしいものではないという答えを得るばかりでした。清盛は嘆きます。遣唐使が廃止された頃からこの国は無気力になったのだと。そして鴨の防火士となっている明け花に向かって言いました。それでは本文を見ていきます。まずは清盛のセリフです。
恋の大夫鴨の防火士ぐらいでいい気になってはならんぞ。措置に任ずるのはこの内海五泊のうちどこか一個を南宋のお船が悠々と船掛かりできるようにすることだ。
やります。生涯落として。
やるとしたらさてどこぞ第一の泊まりは。
神崎の川尻は。
ダメだ、川砂が押して。
室の津は。
狭すぎる。
では
大和田の泊まりよ。あの地の他にはない。俺は若年の頃から幾度もあそこは通っている。父忠盛の領も皆西国、清盛の任国もまた芸備の地方。俺の旅路はいつも大和田の泊まりの船旅だった。そしてあそこの風浪や船着きの悪さに悩まされる旅、俺はいつも若い頭に思いを描いた。他日時を得たらここの有蘇や和田ヶ崎などをこうしてああしてなどとな。
えっと明け花は行さんに目を見張って、そんなお若い時からですか。
おう、二十歳絡みの頃からだった。なぜといえば万木思うても見ろ。
いつになく清盛はしんみりと明け花に向かって感慨のある言葉を聞かせた。
今なればこそ一商人の措置を鴨の大夫の官職につけてもやれるが、つい数年前としたら思いもよらぬことだ。まして清盛が若年の頃はどうであったぞ。ちげびとだ、苦行の番犬だ、そして貧乏兵士のこせがれだったぞよ。どうして今日が来ると思えよ。というて俺は若かった。どう押しひしがれても燃え出ようとする生命がある。
その頃の世情は手前もよく覚えておりまする。
ゆみ、万木には分かろう。そちも御所の下郎であった。当時にあっては伸びようにも伸ばされぬ若さと希望を、もし無限に抱くなら乱を考えるか盗賊にでもなるか、他に夢見る術はなかったろう。だから父の使いで大和田の泊まりを通うときは、ここの泊まりをいつの日か自分の思うような良い船泊まりとして、磯に沿う後ろの山裾を切り開いて宋銭との交易地としたならばなどと海を見ては考えていたものだった。
そう伺って恥じ入りました。平時のご合戦が平らぐやいな、にわかなご着想とのみ存じましたが。
いないな、俺にすれば20年越しだ。若い夢は持つものよ。図らずもそれが夢ではなく我が手で行える日が巡ってきた。嬉しいのだ。それが清盛にはたまらなく嬉しい。で、和主らも急な思いつきと請求に見えるのだろう。
こんな述懐を清盛が人に聞かせたのは珍しい。自打を赤くして語り明かないのである。明け花ふとよよ時和のもとへ通っていた時の清盛を思い出した。この人にはこういう両面があるので、時和との恋も別れもあのようにできたのであろうなどと密かに思った。 さて、大和田の泊まりへの思いを語る清盛ですが、この大和田の泊まりは今の兵庫県神戸の港にあたります。この清盛の計画こそ、ひいては後の 福原遷都にもつながっていく重要なものです。そのような日本の歴史、平家の歴史に大きな影響を及ぼす大事業についての会議が終わると、続いてこの場は酒宴の場へと変わりました。一族の子弟や家臣が集まり、白拍子が舞います。ちょうど後白河上皇のもとに参上していた時子を乗せた車が帰ってきました。清盛は時子と話しました。憲人親王や重子の様子、そして後白河上皇のこと、それから時子は清盛に帰り道に車の中でうつらうつらしながら見た不思議な夢について語りました。車はいつの間にか海の波地を行き、車の先に2匹のメスオスの狐、蓬莱山のような山、厳島よと響く声、そして琵琶の音。それから時子はこの不思議な夢の意味をこのように読み解きました。それでは再び本文を見ていきます。
メスオスの狐はちょうどあなた様が30歳の昔、旧安の3年、祇園の神輿に矢を射た角で罪に問われ、ご遊居のうちある日連代の絵鎧師に約束した狐の生き顔を取るため弓を持ってお出ましになったことが終わりでした。
おう、そんなことがあったな。
矢を向けたハラミキツネの哀れさに弓を引き絞りながら、つい殺しも得ず矢をわざと空へ向かって放って虚しく立ち返ってきたと、あの時の話でしたが、
よく覚えてるな、そんなことを。
実はあなた様には黙って、その後庄納言新税様から贈られた野風と銘のある琵琶を祠に祀っておりました。狐は妙音天のお使い、琵琶は妙音天の好ませたもう楽器、新税様のお形見にもなったお品ですから。
それは良い考えだった。新税入道の最後は思い出すのも良い気持ちではないので、以来俺は野風を手にもしなかった。それがお前にとって妙音天のご神体になれば、亡き新税殿も喜んでいるに違いない。
ですから今宵の夢はあなた様に助けられた妙と狐が陰ながら我が家を守ってきてくれた印であろうと思います。そして我が家の氏神の厳島へまれには御参詣もあるようにと、妙音天のお使いが導いたのではございますまいか。
厳島か、我が家の氏神か。
池の二光様からも伺っておりました。ご祖父政盛様、お父君忠盛様、いずれも西国に御認知をお持ちなので、厳島を家の氏神とあがめ、幾度となく船を漕がせてはあの島へご参詣もあったものと。
そうだ、違いない。
方言平治の二度までの戦いにも、不思議に一族には差したる贄もなく、かえってこう一門の栄えを見るばかりか、重子が王子を産み参らすなど、ただごととは思えません。どうかあなた様も、まれにはご祖父や父君のように氏神へのご信仰くらいはお心に持ってくださいまし。
ねえ、厳島へな。
ええ、厳島へ
行こうよ、今年は。
清盛ははっきり答えた。池の天に対してすら信仰を強いられたりすると、いつも露骨に嫌な顔をする夫があまりに改善と聞いてくれたので、
え、本当ですか。
時子は疑うように問い返した。彼女の目元に清盛は笑い出してしまった。何もかも彼には読めていた。彼はある場合は妻の望むままな愚婦になってやることも心得ていた。根掘り葉掘りは愚婦になる。妻の夢を信じてやろう。また上皇のお望みにも従っておくとしよう。君に忠、妻には良い夫、それでよい。
いや、信心に偽りは言わぬ。必ず今年は厳島へも出る。誓ってよい。誓っておく。
ところで、古典の平家物語、巻3、大刀建立には、平家と厳島神社の関係について、こんな風に述べられています。かつて、鳥羽天皇の時代に、安芸の神であった清盛は、安芸の国の収入によって、高野山の大刀を修理しろ、との旨を命じられました。それに従い、清盛が高野山に登って、弘法大師の廟がある奥の院に参ったところ、清盛の前に弘法大師とおぼしき老僧が現れ、このように述べます。この高野山は、密教によって栄えており、大塔も修理を終えた。安芸の厳島神社と越前の気比神社は、それぞれ金剛界、大蔵界の大日如来が現れたものとされている。気比神社は栄えているが、一方の厳島神社はまるでないもののように荒れ果てている。この機会に修理してください。 そうしたら官位を得ることについてあなたと肩を並べる人もいないだろうと。これをきっかけに厳島神社の修理が行われ、平家は厳島神社を信仰することになったとの旨が書かれています。こちらの部分は学び屋のホームページ平家物語連続講義の音声ファイルでも取り上げていますので、興味を持たれた方はぜひチェックしてみてください。本日の授業はここまでになります。